週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は打倒アマゾンの戦い方をお届けします。
これは全産業の人が大注目してるんじゃないですか。打倒アマゾン、
本当に小売だけじゃないですからね。
そうですね、アマゾンに影響を受けている企業は本当に多いですよね。
はい、アマゾンによるですね、様々な業界への影響を意味するアマゾンエフェクトという言葉があるんですが、アメリカではですね、トイザラス、百貨店のシアーズホールディングス、家電量販店のフライズエレクトロニクスなどですね、名門の大手企業が次々に飲み込まれています。一方で、アマゾンにも対抗できる優れたビジネスモデルや技術、仕組みといったですね、強みを持っている企業であれば、そうした中でも生き延びているという企業もですね、少なくありません。では何が明暗を分けているのか、分かりやすくご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今日のキーワードは、
ナンバーレスカードが50万枚、キャッシュレスの本丸狙う三井住友。
テレビ CM をはじめ精力的にプロモーション活動を行っている三井住友カードナンバーレスの発行枚数が2021年2月のリリースからおよそ5ヶ月で発行枚数が50万枚を突破。ヒットの理由は安心安全に加え利便性やお得さを備えた点のようですが、なぜこれほどまで支持を得ているのか、またユーザーニーズに応える方向へと舵を切った理由とその戦略を探ります。三井住友の、ナンバーレスカードについて解説をお願いします。
はい、三井住友のナンバーレスカード、これほどまでに支持を得ている理由というのは3つあります。1つ目はですね、その名の通りナンバーレスであるということですね。これ券面、クレジットカードの券面で普通エンボス加工をされてて、16桁かの数字だったりが出てるわけなんですけども、はい、これ一切ありません。クレジットカードの券面からですね、カード番号や、有効期限、セキュリティコードの記載をですね、一切取り去って、不正防止などですね、ユーザーの目に見え分かりやすいセキュリティ対策というふうになっています。
セキュリティ対策ということですが、私ネットショッピングでこうなんか番号を入れてくださいっていう時にいちいちいつもカードを見てたんですけど、それが今はもうカードに書いてない状態になってるんですね。
そうなんです。でこれナンバーレスカードの導入はですね、クレディセゾンのセゾンカードデジタルに次ぐ2社目なんですけれども、カードから番号をなくすだけだったら簡単に作れそうに思えるんですけども、カード番号を表示する簡便性とですね、セキュリティ対策とのバランスの考慮、ここが困難だったと担当者の方は話していました。
そうですよね。
そうなんです。で、まあ、カードに番号はなくてもですね、リアル店舗では IC チップや磁気ストライプなどを用いてですね、従来通りの決済は可能です。
はい。
ただしネットショッピングでの利用など、まあ、次の辻さんおっしゃったケースですね、はい、カード番号の入力が必要になります。そこでカード番号の確認に、会員専用スマートフォン向けのアプリを活用して、初回は電話や SMS ですねによる本人認証を行うことでカード番号が表示できます。それ以降は顔や指紋などの生体認証のみで表示可能な仕組みというふうにしていてですね、これによって2ステップで簡単にカード番号を確認できるようにしています。
はい。支持されている理由の2つ目としてはどんな理由があるんでしょうか。
はい、2つ目、利便性ですね。三井住友カードはですね、従来のポイントプログラムでですね、ワールドプレゼントポイントというのがあったんですけども、これをですね、 V ポイントというポイントプログラムに刷新しました。これ何違うかというと、カード利用額の合計でですね、1000円につき1ポイント付与していたというのを200円につき1ポイントに変更しました。
はい。
でポイントの価値はですね、1ポイント5円相当から1ポイント1円相当になって、還元率自体は変わらないんですけれども、これ何が違うかっていうと、同じ還元率なのに少額決済でも貯まりやすくなると つまり1000円払わないと1ポイントつかなかったのが200円で1ポイントつくようになっているというところで、たまりやすくかつ価値も分かりやすくなったというところですね。
刻んでいったわけですね。そうです、なんかお菓子1個とかでもポイントがつくようになった、
う
ん、
そういうことですよ
ね。さて、支持されている理由の3つ目は何でしょうか。
はい、ここが一番大きいんですけども、最大のヒットの理由がお得さですね。かつての三井住友ビザクラシックカードは、まあ、信用度や安心安全の面で大定番のカードではあったんですけども、先ほどお伝えしたようにポイント還元率 0.5% と最低限だったと。しかしナンバーレスカードはですね、これ一般加盟店は 0.5 なんですけれども、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3社コンビニとですね、マクドナルドの対象店舗で決済すると通常の 0.5% に加えて常時プラス 2% 還元という形になるわけですね。さらに、ビザのタッチ決済かマスターカードコンタクトレスを利用した場合はさらに 2.5% 上乗せして還元すると。つまり最大で、5% 還元、コンビニ3社やマクドナルドで最強のクレジットカードになります。
そのポイント還元施策で大きく方向転換した理由は何でしょうか。は
い、これかつてクレジットカードって、まあ、大きな買い物に利用されるケースが多かったんですけども、最近はですね、キャッシュレスブーム以降、奨学決済にも使われるようになりました。で、利用回数も増えていくと。でそうなると、ユーザーはよりお得なカードを探し求め始めるわけですね。
確かに、もうコンビニですら絶対カードで払うようになりました。
あ、よかった、それ正しいです。はい。さらに、QR コード決済事業者がさまざまなキャンペーン、PayPay とかですよね、キャンペーン施策を打ち出したことによって、それが追い打ちとなってですね、安心安全は当たり前となりました。それだけでは戦えなくなったと。対抗するには利便性に加えてお得さを強化しようということになったということなんですね。
はい、では今後の三井住友カードナンバーレスのヒット予測は。
はい、これ実は今年7月にですね、もう一個新しい戦略を、三井住友打ち出してですね、二の矢として放ったのが三井住友カードのナンバーレスのゴールドというのを出しました。はい、でこれコンビニ3社マクドナルドでの利用はですね、最大 5% ポイント還元というのは、一般のナンバーレスカードと同じなんですけれども、独自の魅力を追加しています。ゴールドカードとしては標準的なスペックの海外国内旅行障害保険ですね、これに加えて毎年のカード利用額が年間100万円以上となると1万ポイントを還元します。
はい、
さらに一度でも年間100万円以上利用すれば翌年以降のですね、年会費5500円が永年無料になると。1回クリアすればいいんですよ。
はい、
はい、で実際ですね、ユーザーからの反響は大きくて、リリースから2週間の申し込みはですね、従来のゴールドカードとの同じ期間に比べて10倍、キャッシュレス決済の勢力争いにですね、新たな対抗勢力が台頭してきたと。しかも老舗の三井住友カードですからね。というふうに、日経トレンディという媒体、僕もずっとやってましたけども、
はい、
本当カード特集すごく、
すごいですよね、
人気が、はい、あってですね、何度もやらせていただいたんですが、このカードは本当にそのいろんなカードと比べてもかなりいいとこついてるなという印象がありますね。
確かに少額決済が増えている、私はすごい少額決済増えたなって思うんですけど
皆さんそうだと思いますよ。
かなり私もちょっと注目しながら聞いておりました。
はい、
それでは後半は打倒アマゾンの戦い方を紹介します。クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は打倒アマゾンの戦い方をお届けします。
アマゾンの進展によるさまざまな業界への影響を意味するアマゾンエフェクト。アメリカではトイザラス、百貨店のシアーズホールディングス、家電量販店のフライズエレクトロニクスなど名門の大手企業が次々と飲み込まれています。一方でアマゾンにも対抗できる優れたビジネスモデルや技術、仕組みといった強みがあれば、そうした中でも生き延びている企業も少なくありません。では何が明暗を分けているのか、実例を交え紹介します。佐藤編集長、解説をお願いします。
はい、アメリカではですね、さまざまな大手小売がですね、アマゾンエフェクトで事業停止に追い込まれています。その代表例が2017年に経営破綻したトイザラス、店舗を重視するあまりネットでの品揃えが不十分だったというのが要因ですね。はい、他にも衣料品はフォーエバー21のようなカジュアルから、ブルックスブラザーズのような高級服まで、国 ここ 1,2 年でですね破綻が多くて、さまざまな業態が影響を受けています。
これ全部報道を見るたんび衝撃を受けていたんですが、うん、デスバイアマゾン本当怖いですよね、
うん、
アマゾン
そうなんです
怖いというか便利なんですけど、
うん、その一方でいろんなところが、ね、こう追い込まれていると、
はい、
まあ、これらの破綻劇から分かることがいくつかあります、
はい、
それは過去の業績が良かった時代のビジネスをそのまま続けて、商品力の低下や顧客ニーズとの乖離を放置していた点ですね。それ以外にも共通している3つの点があるんですけれども、それらがアマゾンエフェクトから逃れる分かれ道と言えると思います。まさに生死を分けた3つの分かれ道です。
生死を分けるというと穏やかではないですけどでもなんかアマゾン薬局とかにも迫ってきているので、うんうん、これまさに聞いておかなきゃっていう業界の人たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
まず1つ目の分岐点は、
はい、1つ目の分岐点、出店戦略ですね。これ破綻組、ショッピングモールなど必要以上に大きな店舗を構えているケースが多かったんじゃないかという分析です、
はい、
まあ、これ自社だけじゃなくてモール自体の集客力の低下を受けているケースというのもあるわけなんですけれども、そこの判断の遅いテナントだけがモールに居残ってしまう状態と、まあ、判断の早いところはどんどんさっさといなくなってしまうと、まあ、こういう状態がですね実はアメリカで起きていて、まあ、こうして全米で多くのモールが廃業に追い込まれているということになっているわけなんですね、
はい、そして2つ目の分岐点は、
はい、2つ目の分岐点、ネットとリアル店舗を融合したオムニチャネルへの取り組みですね、コロナ禍では感染を避けるために、まあ、店舗や駐車場で注文した商品をピックアップする購買活動というのは一気に普及したわけなんですけれども、まあ、それまでにですね積極的なデジタル投資をしていたウォルマート、大手家電量販店などのベストバイなど、そうしたニーズに対応するためにですね、まあ、コロナ禍でも業績を伸ばせているわけなんですけれども、まあ、オムニチャネルの活用で最も注目すべきはですね、カナダのスポーツウェアの製造販売大手のルルレモンアスレティカという会社です、コロナ禍で大手ジムのゴールドジム運営会社が破綻に追い込まれたりですとか、スポーツウェアの需要縮小というリスクがですね現実ものになりつつあったさなかの2020年6月末にルルレモンは、オンラインフィットネスのスタートアップミラーという会社をですね5億ドルで買収することを公表しました。これおよそまあ550億円という規模の、コロナ禍に投じた一手というのはですね驚きをもって迎えられたわけなんですけれども、これルルレモンはアプリでですね、主要店舗におけるミラーのフィットネスサービスの体験を予約したり、ミラーのサービス内容を確認してそのまま契約したりできるようにしたというふうに言われています。
はい、そして生死を分けた3つ目の分岐点は、
はい、最後の3つ目の分岐点、これ顧客への対応ですね。顧客の子は個人の子というふうに思っていただけるといいと思うんですけども、はい、医療品の小売りで破綻が相次ぐ中好調な企業があります。それはですね AI を活用したスタイリングの提案を行うスタートアップのスティッチフィックスという会社なんですけれども、このスティッチフィックスはですね AI と人間のスタイリストが選んだ洋服アクセサリーを詰めたボックスをですね 1,2 ヶ月ごとに、だったりですとか、定期的に配送します。顧客は気に入った洋服だけを選んで購入できます。売上高は前年比2割以上の伸びでですね顧客数も1年間で2割伸びて400万人を超えていると。テクノロジーを活用した顧客への対応はですね、まさにアマゾンが得意としている分野ですよね。で、スティッチフィックスのように特定の商材に特化してアマゾンに対抗して成長していくということができるということです。
日本にもスタイリストさんが洋服を選んで、うんうんうん、サブスクリプションで送ってくれるっていうサービスありますけど、
ありますあります、
うん、AI がくっつくとまた選択肢が変わるんですかね。なんかちょっとどうなんだろうと、
そうでしょうね、人間が多分思いもよらない提案をしてくれたりするというところで、どっちが欠けてもやっぱ相乗効果というのは結構あるんじゃないかなというふうに思いますね。
私はおしゃれは自分が好きな服を選びたいと思うタイプですがでもきっとニーズはあるんでしょうね。
そうです、多分ね自分の殻を破ってくれるというか斬新さというか、
なるほどなるほど、
同じ服着ちゃうじゃないですか。
着ちゃいますめっちゃ着ちゃいます
というところがですね、やっぱアマゾンだと自分で買ってしまうものを選んでくれるというニーズというのはやっぱりそこを磨き上げていくサービスが強いんじゃないかということですよね。
はい、そして続いては、
はい、はい、続いてですねアマゾンのサイトに来た消費者を横取りしていくというですね大胆な仕組みを提供している事例、これアメリカの事例なんですがご紹介したいと。
喧嘩になりそうです、ね、横取りしていくんですね
そうなんです。これネットで買い物するとき、まずはアマゾンのサイトで検索して商品や価格帯を見定める消費者、これ実は6割もいるんですね、こうしたアマゾンファーストの戦略に待ったをかけるサービスをアメリカのしかもこれ大手銀行が実は提供していると。その名もですねキャピタルワンショッピング、 という名前なんですが、はい、これはですねアメリカの大手銀行のキャピタルワンファイナンシャルが提供しているサービスで、それがですねアマゾンのサイトに来た消費者を文字通りですね横取りしていくという大胆な仕組みを提供しています。
うん、どういう仕組みですか、なんか横取りって
、はい、これ最初に私が申し上げたポイントとして、
はい、
アマゾンのサイトで検索するという消費者の行動、ここを逆手に取ってるんですけども、仕組みはですね利用するにはまずキャピタルワンショッピングのプラグインをですね、まあ、Chrome だったり Firefox などのブラウザーにあらかじめ組み込んでおきます、
はい、
でその後はですね利用者が Amazon のサイトを検索するたびにですねその情報を取得して自社の連携先のサイトでですね商品と価格を比較します。で安価に販売している場合はですねそのサイトでの購入をリコメンドしてくれるんですね。
うん、
で例えば Amazon のサイトで商品ページをですね表示するとですねキャピタルワンショッピングが、他のサイトから収集した商品価格の情報を表示します。
うんうん、
その手法も大胆なんですけれども、これ Amazon のサイトのですね検索後に目的の商品のページを出すときにまさにその価格の上にですねポップアップ画面が上書きするような格好でシャシャリ出てくるんです。もう、
はい、
本当にこれ Amazon のサイトの画面右側にあるですね Add to Cart や Buy Now というボタンを押さずにこれ思わず見入ってしまうような、
うちの方が安いですよと言わんばかりに色がついて見やすく、こっちの方が安いぜっていう感じです。
しかもこれ Amazon のページの中に出てくるんですよね。
Amazon よく怒んないですねこれどうして大手の銀行がそのような横取りのサービスをしてるんでしょう。
はい、これ実はですねキャピタルワンショッピングはもともとスタートアップなんでウィキバイという会社のサービスだったんですね。
はい、
でこれをキャピタルワンが買収しました。でその後現在のサービス名称に変更したんですが、ウィキバイ自体はですね企業として残しているようなんですね。でそしてキャピタルワンがキャピタルワンショッピングに取り組む理由というのは、まあ、ウォルマートに代わってアマゾンと戦う代理戦争です。きっかけは、まあ、キャピタルワンとウォルマートの提携で、まあ、以前はシンクロニー銀行という銀行がですねウォルマートのカードを発行していたんですけれども、ビジネス上の問題でですね関係を解消したというふうに見られています。ちなみにそのシンクロニー銀行は現在アマゾンと提携しています。
すごい複雑な関係ですね。そうそうそう、横取りしていくなんか動機もわかる気がしますいろいろ過去にあるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。
このキャピタルワンとウォルマートはシンクロニー銀行とアマゾンというそれぞれのライバルに対抗する理由があるわけですね。
そうです、それぞれ理由があってやってるというところがですね、まあ、今回のこの大胆な横取りにつながってるわけだというふうに言えると思います。
はい、
最後にご紹介するのはですね、蔦屋書店、日本のケースご紹介したいなと思うんですけれども、はい、これ日本全国から書店ゼロの街をなくすというですねビジョンを掲げる、カルチャーコンビニエンスクラブ蔦屋書店カンパニーはですね日本中に1500の書店併設店を出そうとしています。で現在ですね1100店まで来てるんですけども、はい、これ Amazon などの、まあ、EC の構成にですね対抗して、まあ、顧客に必要とされる書店をどう展開していくかと。で蔦屋書店といってですね、まあ、多くの消費者が思い浮かべるのは代官山蔦屋書店だったり二子玉川蔦屋家電などですね、まあ、ここにしかない発見と体験ができる、まあ、それぞれに際立った特徴を持ってますよね。ところがですね、まあ、この手法はやっぱり東京ならではと、地方に多く存在する人口数十万人の都市では通用しません。Amazon などがですね攻勢をかけてくる今、地方都市の書店をですねどう生き残らせるかは都市部よりも実は重大な問題なんですね。
はい、
なぜならですね、まあ、CCC が現在展開している書店、これ併設する蔦屋店の大半がですねフランチャイズでありかつ、およそ 60% がですね地方のロードサイドに立地しています。つまり FC をですねフランチャイズを運営しているオーナーに対して地方都市で見本となる店を提示しなければ、まあ、今後フランチャイズ契約を打ち切られる可能性も生じてしまうと。まあ、そうなればですね、まあ、全国に1500の書店併設店を展開するという目標も絵に描いた餅になってしまうんじゃないかと。
確かに都市と地方では全く状況が違うということで、うん、あと400店舗増やすためにはこの地方をしっかり掴んでいかないといけないということですが、はい、そこでどんな戦略があるんでしょうか。うん、
これ CCC がですね、まあ、店舗面積まあ2500坪っていうですね超大型店、これ函館にあります函館蔦屋書店を2013年に開業する際にですね考え出したやり方っていうのが、地域密着&コミュニティ形成という手法でした。はい、これ地域でまあ何らかのコミュニティ活動を続けている人だったり、まあ、その集まりに継続的に参加している人っていうのは少なくないと思うんですけれども、そこでそのコミュニティ活動を続けている人にですね声をかけて函館蔦屋書店を活動の場所にしてもらうように働きかけたわけなんですね。まあ、その際、まあ、コミュニティ主催者が 参加者から実費を取ることは容認する一方で、伝え書店がコミュニティの内容に注文をつけることも、場所を貸すですね、料金を主催者から取ることもしません。まあ、だから無料で場所だけは提供しますよ、
はい、
で店舗側がイベントを仕込んだり、まあ、コミュニティ活動を収益源として見たりはせずですね、まあ、売上よりもまずは、地元の人が集まる場にですね、函館の伝え書店を育てていくということを優先したということですね。まあ、言い換えれば物を売る店、物を売る場所ではなくて人が集まる場所にしようという考えですね、うん、
それは EC にはできないですよね。
そうなんです。
人が集まる場所って多分地方には公民館とかもあるのかもしれないですけど、ツタヤのあのおしゃれ感と比べると、うん、また集まる人の種類もちょっと違ってくるのかもしれませんね。
そうなんです。またですね、まあ、コンシェルジュも重視しました。コンシェルジュとは、まあ、ある特定のテーマについて、まあ、詳しくそのテーマについて、まあ、来店者からの質問に答えるために配置された専門スタッフのことですけれども、函館の伝え書店ではですね、開業以来、複数のコンシェルジュを配置して旅、料理、哲学、思想などですね、一部のテーマについては専用の小部屋まで設けてですね、コンシェルジュを常駐させてきたということなんですね、はい、
このコンシェルジュを常駐させてきて、そこにやっぱり価値があったということなんですね。
もちろんそうですね。でさらにやっぱりその、まあ、やっぱ物を売る手前に地方ならではですね、コミュニティで人を呼ぼうと、何もしなくてもなんかあの伝えに行けば何かあるんじゃないかみたいな、そういう取り組みをずっと続けて根強く続けていくことが、まあ、Amazon は決してそこはできないというところなので、その強さというのを伝えが発揮していると言えると思います。
確かに私も伝え書店行くときはなんとなくやりたいことがあるわけじゃないけど、
うん、
スタバでコーヒー飲みながらぼーっとあのおしゃれな空間にしてとか思うので、やっぱりリアルの場に行く意味が自分の中に合っていくというので、そこはアマゾンに勝てるこう切り札というかなっていきそうですよね。日経クロストレンドでは打倒アマゾンの戦い方を全9回の連載で掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は打倒アマゾンの戦い方をお届けしました。クロストレンド要素チェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今日は日経クロストレンドから楊さんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams をつないでのご出演となります。楊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、謎専門書店ランプ堂です。
謎専門書店ランプ堂、これは何屋さん、何をするところなんでしょう。
簡単に言うと、その本屋と謎解きイベントが組み合わさったものになっております。
本屋と謎解きイベント、どっちがメインというか何をする場所なんでしょう
それがあの両方ということになっておりまして、
はい、
その実際の、書店としてもそういったミステリーとか謎解きっていうカテゴリーで本を集めたものがたくさん並んでいたりもするんですけれども、
はい、
そのチケットを購入してした人は、本屋の中で謎解きイベントも体験できるということになっております。
両方できるということですけど、まずそのチケットを買ってゲームをするって具体的にどんな感じで進めていくんですか。
はい、まずチケットがあるんですけれども、そのチケットをレジで渡した際に、あの一生分だけになった、その途中になっている謎解き本というか冊子が、うん、渡されるんですけれども、書店内の謎を解いていくことに一章ずつ増えていって、謎を解きつつ一冊の本を作ろうというものになっております。
第一章第二章と謎を解くたんびに章が増えて一冊の本になるわけですね。
そういうことです。
その謎解きを本屋さんの中でするんですか。
はい、本屋さんの中でもするんですけれども、謎によっては 別のフロアに行かないと答えにたどり着けないものとかもあったりします。
あ、その建物が入ってる本屋さんの建物が入ってる別のフロアとかにも結構行ったりするわけですね。
あ、そうですね、はい。
え、試した、実際に行ってみて。
実際にやってみました。
お、
それであの、まあ、想定時間としては1時間とか1時間半って言われてたところなんですけれども、
はい、
あの2日かけてやっとでできました。
全然解けない感じですね。めっちゃ難しい謎だったんですか。
初日諦めたの。
いや、それがですね、あの、まあ、先ほども申し上げたように、そのまず謎解きテーマパークになっているような、その東京ミステリーサーカスっていうところの、
うんうん、
その2階に本屋があるんですけれども、その5階に行ったりとか、
うんうん、
3階に行ったりだとか、まず別のフロアにまたがっているっていうのも難しさの一つなんですけれども、
はいはい、
それと同時に、その実際のその本屋に置いてある、売り物として置いてある本のあるページにたどり着かないと答えが導き出せなかったりだとか、あと LINE を使って回答したりだとか、あまりにもあの謎のバリエーションが飛んでいて非常に難しかったんですよね。
でも想定時間1時間か1時間半っていうのは向こうの言い分、向こうが。
そうですね、はい。
いやでも2日かかったっていうのは多分本屋さんの中が楽しくてちょっと寄り道とかしてたんじゃないですか。あ、この本も面白そうだな、ちょっと謎置いとこみたいになってたんじゃないですか。
違う。
そうですね、ちょこちょこ立ち読みとかもしったりはしたので、こんな本が謎解きっていうカテゴリーになるんだとか、そういった発見もあるものでしたね。
それもお店側の狙いだったりするんじゃないですか。
なるほどなるほど。
ということで2日間もかかっちゃったということでしたけれども、この謎専門書店ランプ堂のスコア伺っていきたいと思います。ほにゃらら度10点満点で教えてください。
はい、リベンジしてでも謎解きしたい本屋度8ですね。
なるほど。
でも残りの2はもう疲れたよみたいな、そういう感じですか。
10じゃないんだと思いました。
あの残りの2は難しすぎてちょっと諦めそうになってしまったので。
頑張ったね。
頑張りましたね。ということで、ぜひ実際の書店に、あれ場所どこでしたっけ、新宿でしたっけ。
新宿の東京ミステリーサーカスの2階になります。
はい、
お値段はちなみに、
前売り券が税込み2100円で、当日券が2400円になっております。
2日楽しめる。
2日楽しめたら十分ですよね。もうなんか
LINE… 1回チケットを購入してれば、はい、あの何度でも入場できるので、
はい、
あの身をもって体験をもって示されたということで、ぜひちょっと謎だらけのこの書店に足を運んでみたいと思います。うん、ますね。うん、今日紹介していただいたのは謎専門書店ランプ堂でした。ヨウさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、あの、まあ、全9回でご紹介している、先ほどお伝えしましたけれども、その中でですね、まあ、いろんなあの局地戦ですね、まあ、その総合力でアマゾンに勝てるわけないので、局地戦でいかに勝つかというサバイバル術でも紹介しているんですけども、まあ、一例を挙げるとですね、リーバイスと米表の取り組みをご紹介しています。
はい、
全然違うあの企業に見えますけれども、実はこれ共通するのがですね、中古市場の構築というところで、まあ、経済圏、その中古の経済圏を、閉じた経済圏を作ってしまって、その中で中古を循環させることでですね、アマゾンに入り込むスケール隙を与えないという方法だったりとか、こういった記事をちょっといろいろご紹介しているのでですね、ぜひご覧いただければなというふうに思っています。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。クロストレンド。